こんにちは、サンライズコミュニケーション代表、エキサイトお悩み相談室専属カウンセラーの松田でございます。あとね、地元ではね、婚活カウンセラーもしております。今日もですね、音声でお伝えさせていただこうと思うんですけど、まあ、前回ね、初めて音声ということで、まあ、皆さんからのフィードバックも何人かいただいたんですけど、まあ、結構ね、好評だったりとか、噛んでましたねみたいな話もあったりとか、声がね、いいですよねって言っていただいた方もいらっしゃって、あ、そうなんだって周りの人に言われてみてね、あ、そうなんだって思ったりするわけなんですけど、ありがとうございました。まあ、逆にね、ネガティブに受け止められた方もいらっしゃったみたいで、いろんな方がいていいと思いますね。その人のその時の体調とかね、状況によっては、なんかこう、うまくいってないことがあればネガティブにこう受け止めることもあるでしょうし、あとはね、肯定的に受け止めていただいた方もいらっしゃって、その人の価値観だったりとか、その時の状況によってね、まあ皆さん受け止め方は違って当然なので、すべて丸ということですね。ただね、僕の声がストレスになっちゃったっていう方がいらっしゃったら、それは本当に申し訳なかったなと思うんですけど、もう聞かないっていうことではなくて、まあ、前回のストレスのお話の最後にですね、ストレスに対しての対処方法についてもお伝えしてますから、ぜひね、僕の声がストレスにならないように対処していただきまして、またね、聞いていただければ嬉しいなと思います。はい。で、今日はですね、前回に引き続きまして、またストレスについてお伝えしようと思います。まあ、2回目なんでね、まあ、同じことを話したらつまんないじゃないですか。で、今回話すのは、前回とはちょっと違った視点で話したいと思います。まあ、前回はね、様々なね、世の中のストレスさ、それに対して順応できている場合と順応できてない場合があって、順応できてないとストレスとなりますよっていう話をさせていただいたと思うんですけど、それに対しての主に対処法だったりとかね、どうストレスに変わっていくかっていう過程についてお話をさせていただいたんですが、ちょっとね、付け加えるとすれば、ストレスさがストレスになるのは、その外部からの刺激なわけなんですけど、僕らの脳内ホルモンとも関係してるんですよね。要するにこう、まあ、いろんなその反応をしてね、まあ、脳の中でホルモンがあるわけですよ。脳の視床下部っていうと、副腎皮質。まあそういったところから出てくるホルモンですよね。脳内ホルモン。これが自律神経とか神経伝達物質にね、まあ異常ってわけじゃないか。まあ有害にこう適応するって言ったり、まあそういうことでね、ストレスになってしまう。まあでもこういった話ってほら、ちょっと難しい話なので、話すとね、図面とかも用意して話さないと分かりづらい話じゃないですか。お釈迦様が眉間にね、ほくろみたいなのが、あれ眉間白毫瘡って言うんですけど、今度ぜひ見てもらいたいんだけどね、お釈迦様の像があった時には。その眉間の奥ですね、奥に視床下部っていうところがあってね、そこから分泌されるホルモンが関係してるらしいと言われてます。で、まあこれは前回のお話のちょっと付け加え。で、今日は何を話すかというと、そもそも前回の話だと、ストレスってすごく悪いものだっていうことがなんか前提でお話をしてしまったようにも感じるんですね。そんな風に感じませんでしたかね。だけど、実はストレスって決してこう、いい悪いではないんだよね。まあ、どう受け止めたかによってそう感じてしまうってことなんですが、人間っていうのはこう、生物学的に言うと、こう、霊長類っていうね、種別にこう、含まれるわけじゃないですか。そうなる前には、いろんなこう、進化の過程があって、今の私たちがいるわけですよね。地球をその過去にこう、時間を戻していけばさ、そもそもは僕らっていうのは、小さいこう、生物だったわけですよ。地球が年数をかけていく中で、いろんな生物のね、その絶滅と誕生、進化を繰り返しながら、例えば魚から海から陸に上がり、そしてそこから大きな恐竜になり、で、卵から哺乳類になり、進化していきながらですね、今のその僕ら人間ということになっておくわけなんですけど、この霊長類がこう誕生した過程でおいても、実は何度か、まあ、いろんなその進化があるわけなんですけど、例えば二足歩行になっていったりとか、言語を使うようになっていったりとか、道具を使うようになっていったりとかね、あと字を書くようになっていったりとか、いろいろあるわけなんですけど、一つね、面白い話があって、進化の過程で、要はこう脳がね、何度かこう、大きく発達してる、急激に発達してる進化の過程があるらしいんですね。それが何だったのかっていうと、ちょうどその時に大きな火山の噴火が起きてたっていうことなんですね。まあ、それもそうなんだけど、過去の、要するに絶滅と進化の過程においても、太陽光線、あ、地球か、宇宙光線か、宇宙のその有害な光線がこう降り注いできちゃったりとか、ね、あとはその氷河期、地球がもう氷に覆われて氷河期になっちゃったとかね、その酸素濃度が変わったりとか、まあ、いろんなそういった外部のその刺激、要はストレッサーですよね、これまさに。要するにうまく適応できなかった。けど、すべてがこうなくなったわけじゃなくて、その中の生き残ってる部分からまた誕生し、それがこう進化してきてるわけなんですよね。 で、僕ら自身も、まあ、歴史なんていうのは繰り返していくもんですから、まあ、同じ似たようなことで考えてみると、要は今受けてるストレスさんについても僕らの中におけるその進化 そのきっかけになってるんじゃないかなって思うんですよ。で、肉体的にはね、どうなんだろうね、あんまりその変わってないですよね、見た目って、うん、日本人が例えば弥生時代から比べると身長が高くなったとか、エラがこうなくなったとか、まあ、いろいろそういうのがあるかもしれないけどさ、見た目はさ、だけどそんな大きく変わってないじゃない、人間の、ね、見た目なんていうのはね。で、それも例えばその日本人と黄色人種と黒人と結婚して生まれた方はスポーツとかすごくこう、ね、万能だったりとか、そういうことはあるかもしれないんだけどね。要はストレスによって遺伝子にこう変化が起きて、でそれによってこう進化をしてきたわけですよ。さっき言った火山が噴火した時に脳がこう大きくなったお話をしましたけど、まあ、今もだから僕らはいろんなさまざまな刺激を受けながら、特にこの大きな衝撃、刺激を受けた時、ストレスを受けた時っていうのは、遺伝子がこうオフからオンになった瞬間とも言えるんじゃないかなって思うんですね。遺伝子といえば生命の暗号っていうね、本を書かれてる村上和夫先生いらっしゃいますよね。僕もこう夢中になって読んだ本なんですけど、まあ、人間には60兆個のね、細胞があると。で、その多くは、まあ、オフの状態なんだって。で、それが何らかのこう刺激によってオンになると。それによってね、進化が、今までこう、なかったようなことが、変化が起きると、進化が起きるというふうに、まあ、すごく発症って、超発症って今言ってるんですけど、もっと詳しく書いてありますから、興味ある方は、ぜひ、生命の暗号、村上和夫先生の本を、これ本当面白い本なんで、ぜひ読んでいただきたいなと思うんですけど、サンマーク出版さんで出してますね。だいぶ3年か4年ぐらい前に読んだんですよね、僕。で、たまたまこのストレスの話してる時に思い出して、ちょっともう一回読み返したりとかしたんですが、で、なぜかって言ったら、このストレッサーが、要するに僕らの進化にも影響してるでしょっていうふうに分かってはいたんだけど、どう説明しようかなって思って、まあ一回読んでみたんですが、だから形は変わらないから、じゃあ何が変わってるのかなって言ったら、精神的な部分に遺伝子ってないのかもしれないけど、それは脳の何かこう、反応だったりとか、そういったことなのかもしれないなとは思うんですが、そう。だからね、決して悪いものではない。ストレスだね。ストレスは。むしろ、僕らが変化する、意識の変化なのか、大きくこう変化するきっかけになってるんじゃないかなって思うんですね。だから、そうですね。やっぱりこう、ストレスにこけて、とにかくこう、向き合っていくうちに疲れてしまったりとか、まあ、ピークを超えてしまったりとかっていうこともあるのかもしれないんだけど、結局、過去の、地球の歴史を見ればさ、絶滅と、誕生、そして進化っていうのを繰り返してるわけじゃないですか。だからそれって大きなものっていうのはこうやってこう歴史に残ってわかりますよね。でも小さなことでもいろいろ僕らここでも起きてると思うんです。そういったことが僕らの中でも。肉体は残ってるかもしれないけど、精神的には過去の自分っていうのは一回死んだんだと。新しくこう生まれ変わったんだと。で、そこから進化していくんだっていうことが繰り返されてるんじゃないかなと思うんですね。で、これは今日はね、ちょっとお伝えすることができないんですけど、今僕も勉強してて、キャリアのその転機とか、キャリアの危機、人間って生まれてから成長していく間に、いろんなその経験をしていくわけなんだけど、その中で何度かその危機的な状況だったりとか、大きな変化っていうのを経験するわけですよね。まあ学校の入学とか卒業もそうだし、まあ人間関係もそうだし、例えばその結婚とかね、入学式とか入社式とか、転職とか、移動とかね、そういったその経験があるわけです。それが、危機になることもありますね、その人にとっての。生命に関わるような危機や。病気もそうですよね、だからね。出産とか、家族なんていうのもそうかも、離婚もそうかもしれません。だからそういった危機が、この進化とすごく、まあ、人間の中での小さなサイクルでの進化と関係してるんじゃないかなって思ってるんですね。だからこそ、このストレスっていうものを悪いものとして見るのではなくて、僕らのその進化とも関わっている、すごく大切な刺激なんだ、っていうような捉え方もあってもいいんじゃないかなと思ったので、今日はその件についてお伝えしてみました。この話をね、10分15分で話すって短すぎるかもしれないんですけど、ぜひね、まあ、皆様の中でストレスを抱えてしまってるなって思った時には、今日のね、前回の話と今日の話と両方合わせて思い出していただけるとすごく嬉しいなと思います。なぜかって言ったら、危機を乗り越えるアプローチって、その人の中に過去に同じような体験がなかったりとか、 そのスキルがなかったりとか、その学習経験がなかったりとか、遺伝的な特性みたいなのがなければ難しかったりするわけですよ。だからその時には誰かに、先にね、同じような状況にあった人に話を聞くっていうことだったりとかね、要はそのリソースがこう増えて、選択肢が増えてね、でそれをこう使えるようになって、使い方が分かって使えるようになれば乗り越えられるんですよね。乗り越えられるの。だけど多くの人がやっぱり過去のその自分の乗り越えられなかった自分に縛られすぎちゃって、新しいアプローチに一歩踏み出せないわけですよ。だそれが僕は大きいのかなと思うんですね。それが積み重なっちゃってストレスになっていくのがっていうこともあるんじゃないかなと思うんですね。だからぜひこの音声を聞いた方がいらっしゃれば、まあ皆さんがそのストレスを乗り越えていくためにね、まあ自分一人でチャレンジするのも大いに OK です。でも、それが難しいなって思って限界に近づいた時には、周りの人の力をぜひね、借りてね、その壁を乗り越えていくっていうのも僕はあっていいんではないかなって思います。ということでですね、今日もたくさん話をさせていただいたんですけど、まあ、相変わらずね、途中噛みながら、途中言葉に詰まりながらの話だったので、まあ、お聞きづらい点もあったかもしれませんが、回を重ねるたびにですね、こちらも成長させていただきたいと思いますので、ぜひね、その成長の姿なんかも期待していただきながらですね、今後もご視聴いただければありがたいなと思います。はい、では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。台風がね、近づいてますので、台風通過の地域の皆様に関してはですね、十分ですね、ご注意いただければと思います。はい、では今日もありがとうございました。失礼いたします。